今日恵みをいただく御言葉は創世記の24章62節から67節までです。創世記24章62節から67節。その時、イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたも花嫁を求めておられて、そして教会という花嫁が整えられ清められ完成されることをあなたは心待ちに待ち望んでおられることを覚えます。私たちはただあなたの望まれるままに聖霊の導きに従って飾られ、あなたの好まれる平和で柔和な飾りを身に帯びて、そしてあなたに迎えられる日に至るまで私たち自身が完成と日々整えられていくものでありますように。どうか今日あなたが御言葉をお示しください。この語るしもべの唇を清め、この身と心を整えて、ただあなたの父よによって御前に立つことができますように。私たち一同あなたの父よによって清められて御前に立っております。どうぞあなたの愛された生徒たち一人一人をあなたの父よによって清めて、今日も御前に立ち御言葉をいただいて、御言葉によってますます整えられていくこの時でありますように。どうかあなたが導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日礼拝ではまた再びこのエリエゼルについてみましたけれども、その時に、語り尽くせなかったことをまた今日この火曜日の朝語りたいと思うんですが、で、ちょうどこのエリエゼルとまたリベカがこのイサクのいるところに帰ってきたその場面ですが、その時イサクはちょうどベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地、南の方に住んでいたということです。でこのベールラハイロイについては以前にもこの地名は出てきました。でそれでその創世記の16章の方なんですけれども、でこのベールラハイロイという名前は、サライの女奴隷ハガルによって、彼女によってその名前が付けられたんですけれども、つまりサライの女奴隷のハガル、彼女が女主人のところから逃げて、でそれで、ね、要するに女主人に対して敵対して、敵対といいますか傲慢になって、それで追い出された。 で、それで、まあ、エジプトの方へと逃げていくところだったんですけども、そこを見つかりに呼び止められて、で、あなたの女主人のもとに帰りなさい。そこで自分の身を低くしていなさい。で、そしてあなたの子孫は大いに私が増やそう。そのように言われて、それで彼女は、この主を、ね、13節と14節を見ますと、そこで彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見てなおもここにいるとは、と彼女が言ったからである。それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはカデシュとペレテの間にある。まあ、下の脚注を見ますと、このベールラハイロイ、これは生きておられるお方の井戸、という意味です。要するに、エルロイ、それは神は見ておられる。まあ、そういう、神は見ておられるということから、まあ、この井戸の名前が、まあ、ベールというのは井戸ですね。ベール。ベールラハイロイ。その名前が付けられました。で、イサクがなぜそのベールラハイロイ地方にから帰ってきたのか、その地方になぜ行ったのか、まあ、もしかしたら、まあ、イサクのその、まあ、兄にあたるイシュマエルを、まあ、もしかしたら訪問していたかもしれないんですけども、まあ、とにかくイサクは神は見ておられるという井戸の方に、まあ、とにかく行っていたんですね。そしてイサクはその時、ね、ちょうどこのリベカたちと鉢合わせをした時、イサクは野に、まあ、散歩に出ていた、新化訳では訳されているんですが、まあ、原文の方を見ますと、野で、まあ、黙想していた、キングジェームズはメディテイト、ので、黙想していた、祈っていたとも、まあ、訳すことができます。イサクは神は見ておられる、ね、その井戸の方へと向かい、そしてまた、黙想にふけていた、祈っていた。イサクのその人生については、まあ、この聖書では、ね、アブラハム、イサク、ヤコブの3人の中で最も、まあ、記述が少ない、なんだかあまり、信仰の歩みをしていないかのように思われがちですけども、でもイサクはちゃんとですね、その祈りをしていたんですね。アブラハムのしもべもまた同様に祈っているところ、目を上げてみると、ね、アブラハムのしもべは、ね、リベカがちょうど自分のところに向かってくるのを見ましたね。そして、まあ、そのアブラハムのしもべはどうか、もし、あなたの身旨でしたらこれこれの、ことが実現しますように、私が水を、ね、その女の人に、飲ませてくださいというときに、ラクダにも水を飲ませましょうという女性、それが、あなたの御心の女性です、ね、そのように、まあ、アブラハムのしもべは、まあ、ちょっと実現しがたいようなことを祈ったんですけど、でもしもべが祈りから、ね、祈りを終えて目を上げてみると、その女性が、ね、近づいてくるのを見た。そしてまさしくその女性こそがリベカで、このアブラハムのしもべが祈ったぴったりの女性であり、また主人アブラハムの願うぴったりの女性でした。でそれで、イサクもこの時祈っていたんです。神は見ておられる、神様があらゆる場面において見ておられ、導いておられる、そしてこの自分に幸いを与えてくださる、その神様を求めて祈っていたところ、イサクは目を上げてみると、ラクダが近づいてきて、ね、まさしくリベカが、彼に向かって、歩いてきた。で、それでリベカの方も、ね、目を上げてみると、イサクが見えました。まあ、ちょうど、夕暮れの時期、イサクは西の方におりましたので、ですから、まあ、ちょうどシルエットとして、その表示はあまり見えなかったかもしれないんですけども、でも、そのイサクの成り立ち、祈りを終えて、 こちらを見つめるその眼差し、そこに何かね、もうイサクはその時40歳になっておりました。40年、信仰者の下で育まれ育てられ、そして祈りを積んでいるその趣に何か、ね、威厳を感じたんでしょう。リベカはラクダから降りました。降りていきました。で、それで、あの野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべに尋ねます。イサクは野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るお方なんですね。リベカからすればイエス様も私たちの方に歩いて私たちを迎えに来るお方です。その成り立ち、私たちは、はじめはよくわからないかもしれません。シルエットとして、ね、その姿、形、ぼんやりとはわかっても、でも、詳細にはわからないかもしれません。あの方は、どなたですか？ね、あの、私たちのことを、迎えに来てくださる、あの人は誰ですか？私たちも、ね、御霊様に尋ねるとき、聖霊、御霊様は、答えるんですね。あの方が私の主人です。アブラハムのしもべはね、主人はアブラハムであるはずなんですけども、でもイサクのこともね、あの方が私の主人ですと答えました。聖霊というのは、巫女イエス・キリストを証しする霊です。ですからね、上下関係ではイエス・キリストの方が上で、聖霊の方が下、ね、そういう上下関係にあります。ですから、聖霊様、聖霊様って言ってね、父なる神様、子なるイエス様、それよりも、ね、聖霊様、聖霊様というふうに聖霊を持ち上げるのは、それは、正しいものではないんですね。私たちはただ、御子なるキリスト、この神と人との中保者をこそ、本当に求めるべきであって、決してそれよりも、ね、イエス・キリストよりも聖霊様の方を上に上げるということはないんですね。イエス・キリストが主です。聖霊様が主ではなく、イエス様が主です。そして聖霊様はキリストを証しする霊であり、そしてこのアブラハムのしもべが、イサクを、あの方が私の主人ですと言ったように、聖霊様は、イエス・キリストがあなた方の主人ですと、ね、紹介します。このアブラハムのしもべに、ね、あの方が私の主人ですと示されたとき、リベカはベールを取って身を覆いました。結婚式において、ね、キリスト教式の結婚式では、花嫁はベールをかぶって、ね、あの会場に入場しますね。そして、父親に付き添われて、父親のエスコートで、そのバージンロードを通って、花婿のところへと導かれていきます。花婿は、ね、その祭壇の手前で、花嫁を見つめながら、ね、出迎えて待っております。そして、父親がその花婿のところに花嫁を、連れてくると、今度は、父親はその花婿に花嫁を、ね、渡して、そして、残りの歩みを、ね、花婿と花嫁がその主の御前に、行って、そして、式が始まるわけですね。ベールをかぶったままです。ベールを取るのは花婿です。それまで、ね、花嫁は、他の人たち、その回収の大勢の人たちにはベールが被られた状態です。ですから、ね、ベールを被ること、これは、ね、花婿に対して、ね、私のこの顔、私のこの体、それはただあなたにだけ、開かれるものですよということで、それで、ベールを被っているものです。ですから、この時、リベカは、ね、あの方が私の主人ですと。イサクが自分の嫁いでいくべき花婿であると分かったとき、まあそれで、リベカはベールを取って身を覆ったんでしょう。 で、それで、しもべは、66節見ますと、しもべは、自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。このことが大事ですね。イサク、確かに祈っておりました。そして、40になるまで、その花嫁を待ち望んでいたんですけども、連れてこられた女性がどういう女性か、イサクも、いろいろ祈っていたことでしょう。でも、その女性が本当に主の御旨で導かれてきたのか、主の御心通りのものであるのかどうか、それを聞いてからではなくてはですね、めとることをしなかったんですね。しもべの報告を聞いてから、イサクはその彼女を自分の母の天幕に連れて行ったわけです。しもべの報告を聞いてからなんですね。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げました。すなわち、自分が、無事に旅を、かの地へと導かれて、そしてそこでこれこれのことを主に祈りましたところ、祈りを終えて目を上げてみるとちょうど、この女性が、目の前に現れていた。そしてこの女性は自分が祈った通りのことをしてくれた。ラクダ10頭にも全部水を飲み終えるまでずっと水を汲み続けてくれた。そして彼女の父の家、ベトエルの家に行った。そこは確かにアブラハムの血縁のもので、そしてそこに行ってこれこれのことを伝えると、ね、この神さんに祈ったところ、リベカが現れて、自分の祈った通りのことをしてくれた。それを伝えたところ、その家の人も、このことは主から出たことですから、ね、とやかく、ね、善よしあしを言うことはできません。ということで、もう家の人にも了承を得て、そしてリベカ自身も、ね、翌日、早速行きますかと、私について行きますか、その問いかけに、はい、参りますと、リベカ自身も同意して答えて、そうして、ここに今、リベカをあなたを身元に連れてきました。そのように、彼は報告したんですね。聖霊様も、本当に私たち、キリストの花嫁である私たちを、主の身元へと、ね、連れて行ってくださいます。そして、聖霊様は、私たちとキリストとの、ね、その仲介人として、その役割を果たしてくださいます。誰も聖霊によるのでなければ、イエスは主であると告白することはありません。聖霊様が私たちを導いてくださるからこそ、私たちはイエス様のもとへと導かれていくことができるんです。そして聖霊様もイエス様に報告をされるんですね。このあなたの花嫁の候補たるこの、女性、生物学的に私は男性ですけれども、でもキリストにあっては、ね、霊的には、ね、男性も女性もないんです。みんな女性なんですね。この女性を、ね、これこれの導きに従って連れてきました。そしてその時、ね、イエス様はそれを聞かれると私たちを迎えられるんですね。このアブラハムのしもべはイサクを、のところへと彼女を導き、このイサクに、自分がしてきたことを告げ、そして神さんに導かれてきたこととその通りを、ね、報告したところ、イサクは彼女を、ね、連れてその母サラの天幕に、連れて入りました。イサクの母サラ、彼女はもうすでに3年前に死んでおり、その間ずっとその天幕の主はおりませんでしたけれども、しかし、その天幕にリベカが入りました。そうして、イサクはリベカをめとり、彼女は、ね、彼の妻となりました。そしてイサクは彼女を愛して、イサクは慰めを得ました。本当に私たちもですね、黙示録にあります通り、神の幕屋の中に、ね、キリスト、花婿なるキリストに導かれて入っていくことができるんです。そして、もはやその時、ね、死も悲しみも叫びもない、涙もすっかり拭い取られて、とこしえに慰めを得て、愛されて、 花婿なるキリストとの永遠を過ごすことになります。その時に至るまで本当に私たちはこの地上において御霊の導きに従って歩んでいくんです。御霊は弱い私たちを助けてくださいます。そして本当に私たちのために、ね、私たち自身どのように祈ったらよいのかわからないんですけども、しかし御霊ご自身が言いようもない深いうめきでもって私たちのことを取りなしていてくださるんです。そして私たち自身キリストのもとへとどのように導かれていくべきか、ね、あのエリエゼルがリベカにこの飾りをつけなさい、ね、この道に歩みなさい、そのように導いたように、本当に私たちもこの地上における人生の歩み、父の家、ね、ラバンの家、メソポタミアというその地からカナンの地、神様が約束された父と蜜の流れる地へと導かれていく、その道のりに今私たちの人生はあるんですね。行くべきゴールは天の御国、ね、誠のカナンの地、誠の父と蜜の流れる土地、そこへと今私たちは聖霊の導きに従って歩んでいる途上です。御霊は言いようもない深いうめきでもって私たちのことを取りなしてくださる、まあ、それはローマの8章、26節以降なんですけども、28節は有名な箇所です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アーメン。私たちはですね、御子キリストの姿形へと、ね、作り変えられていくんです。この地上における歩み、それらは、ね、私たち自身の好き勝手に歩んでいたようでいて、実は、ね、主が導いてくださるんですね。そして私たち自身、時には罪を行い、また自分自身良くない方向へと自分の人生を持っていく、そういう間違いを犯すんですけども、でも神様を愛する人々に対しては、ね、全てのことを働かせて益としてくださって、そして御子キリストの姿形と同じ栄光に預からせてくださるように導いてくださるんです。もっともそれは私たちが御霊の導きに従って歩むならばです。御霊がこの飾りをつけなさい、愛の飾りをつけなさい、喜びの飾りをつけなさい、平安という飾りを身につけなさい、それその時々において私たちがそれを身につけていくならば、その御霊の言われる通りに導かれるままに歩んでいくならば、すべてのことは旗からされて益とされていくんです。私たち自身の側の身につけるという飾りを身につける、衣装を身につける、本当に私たち自身が身に帯びるという責任もまたあるんです。私たちがですからその導きに従って言う通りに実行していくうちに、私たちは誠の花婿なるキリストのもとへと導かれていきます。どうかこの地上における歩み、しっかりと聖霊の導きに従って歩んでいきましょう。御霊のその導き、それは御言葉にかなった導きです、ね、御言葉に即していないことを聖霊が導くことはありません。そして聖霊は聖なる霊です。ですからその聖なる趣にふさわしくない導きは御霊はしません。御霊にあって歩む人はどんどんその趣が聖化されていくんですね。御霊の結ぶみは、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ですから御霊に導かれる歩みの中に、ね、不安とか、恐怖とか、そういったものはないはずですね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、ね、恐れるということではなく、 どことなく平安が、しっかりとした取り除かれることのない平安があるんです。御霊の導きは本当にそのようなものです。どうかこの地上における歩みをしっかりと御霊に導かれて、そしてかの日花婿なるキリストに、ね、迎え入れられて、本当に今はまだ私たちはぼんやりとしかキリストのその像を見ておりません。分かっておりません。でもかの日には本当に面と面を向かって、ね、ベールが取り去られて、キリストにその私たちを覆っているベールを取り除いていただいて、面と面を向かって、ね、花嫁が花婿のところに導かれて、花婿にベールを取っていただくように、私たちもキリストにベールを取っていただいて、そして迎え入れられているその日が、本当に私たちは心待ちにするべきですね。そしてその整えのために、ね、一日も早く私たち自身が完成して花嫁として整えられていく、その歩みを日々していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。花婿であるイエス様、本当にこの地上における歩みを賢い花嫁として日々整えて歩む私たちでありますように、聖霊の油をいつも絶やすことなく備え、油貯金としていつも蓄えて、そしていかに暗くなろうとも、いかに眠りそうになっても、それでもただあなたにあって整われた歩みを成していく私たちでありますように。リベカがエリエゼルによってイサクのもとへと導かれたように、私たちも今あなたに歩みを成しております。どうか聖霊の導きに従って忠実に歩んでいく私たちでありますように。今はまだあなたのことはぼんやりとしか分かっておりません。でもあなたの目には私たちは見られております。私たちがあなたの好む飾りをしっかりと身につけていくことができますように、柔和で忠実な霊という、その飾りを私たち自身が日々身に帯びて、あなたに喜ばれる歩みをしていくものでありますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主誠の花婿であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちを助けるために、私たちを導くために、私たちを諭すために、私たちを用いるために、私たち一人一人を御心にかなったものとして油を注ぎ、そして主イエス・キリストの名と血潮と命と栄光を褒めたたえるために、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに預かるために、私たちへと助け主聖霊を送ってくださっていることを感謝いたします。聖霊によって諭されて、私たちもイエス・キリストへと、イエス・キリストへと嫁ぐことができますように、聖霊によって整えられて、イエス・キリストのものらしく飾られて、キリストに嫁ぐことができますように、私たちをあなたが助けてください。レベカがイサクをはじめに会ったとき、自分の歩みを高いところから下ろして、そして低くされたその謙遜で自分を飾り、ベールを持って世と自分を隔絶し、そして自分がイサクだけのものであることを示したように、私たちもイエス・キリストに向かって賛美しに行くとき、祈るとき、 礼拝を捧げるとき、世と自分を隔離することができますように。そしてこの私たちのベールを、これを上げて私たちと向き合うことができる方はただ一人、イエス・キリストでありますように。主よ、私たちにこの志をあなたが与えてください。そしてあなたの御名をあなただけに褒めたたえることができますように。イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日与えられた御言葉を通して私たちを本当に高く広く深く作動してくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。